箇所をお読みしたいと思います。本日の聖書箇所は旧約聖あヨナ書1章17節から2章10節です。お手元の聖書では旧約聖書1578ページ上の段、旧約聖書1578ページ上の段になります。それでは拝読させていただきます。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。ヨナは魚の腹の中から自分の神主に祈った。苦しみの中から私は主に叫びました。すると主は私に答えてくださいました。黄泉の腹から私が叫び求めると、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を深いところに、海の真中に投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波、あなたの大波が皆私の上を越えていきました。私は言いました。私は御目の前から追われました。ただもう一度あなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。水は私を取り巻き、喉にまで至り、大いなる水が私を囲み、海藻は頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、私の貫抜きは私の後ろで永遠に下ろされました。しかし主よ、私の神主よ、あなたは私の命を滅びの穴から引き上げてくださいました。私の魂が私のうちで衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は、自分への恵みを捨て去ります。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たします。救いは主のものです。主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させた。以上です。それではこの聖書箇所から、聖なる宮を仰ぎみたいのですと題して、キズ神学生よりメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
皆様、いつも私の学びと訓練のため、また私の家族のためにお祈りくださり、また具体的なご支援をありがとうございます。私が今年度奉仕させていただくときは、ヨナ書を1章ずつ見ていっております。と言いましても、今回が2回目になりますので、今日は2章になります。ご一緒に2章を見ていきたいと思います。一言お祈りをさせてください。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。私たちイエス様に出会って、喜び感謝を持って歩んでおります。しかし同時に、サタンの支配下にあるようなこの世の中において、また私たちのうちにある罪ゆえに、本当に日々苦しみ疲れを覚えております。どうか主の癒しを与えてください。慰めを与えていてください。私たちは義に飢え渇いています。愛に飢え渇いています。どうかこの今日捧げる礼拝と、また御言葉を通して、あなたの恵みで私たちを捉えていてください。ひとときお委ねして、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回は7月の第1週でしたので、1章でしたけれども、思い出すためにも1章の1節から4節をお読みしたいと思います。ヨナ書1章の1節から4節。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立って、あの大きな都ニネベに行き、これに向かって叫べ。 彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは立って主の御顔を避けてタルシュシュへ逃れようとした。彼はヤッファに下り、タルシュシュ行きの船を見つけると船賃を払ってそれに乗り込み、主の御顔を避けて人々と一緒にタルシュシュへ行こうとした。ところが主が大風を海に吹きつけられたので激しい暴風が海に起こった。この3節でヨナが主の使命に対していかに不従順で反抗的でさえあったかを見ました。ニネベとは正反対の方向にあるタルシュシュが3度も言及されていることからも、そして何よりヨナの態度の根本はこの言葉に要約されているということ、それは主の御顔を避けてということです。そのことを確認いたしました。で、一章の9節で、ヨナは立派な告白をしつつも、やはりヨナはその主の御顔を避けていました。で、そんなヨナにですね、今読んだ一章の4節で、ところが主がと、主は依然として関わり続けようとされます。私たちの主は、従わないならもうお前はいいとか、知らないようなしだと言って見放したりせず、またじゃあお前がやらないならもう別の預言者立てるよと、立てますからいいですと、そのようなことはなさいませんでした。主はヨナと関わり続けるために大風を吹きつけたのです。で、それは決してヨナを懲らしめたり滅ぼすためではなく、ご自身のもとに立ち返らせるためでした。主は私たちから見るとあまりにも寛容なお方なのです。情け深く憐れみ深い神であり、怒るに遅く恵み豊かで災いを思い直されるお方です。今日の一章の17節、もう一度読みします。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。不従順なヨナに対して、今見ましたように主は大風を吹きつけられてヨナに関わり続けられました。で、その主はやはり続けて関わり続けられます。いや、むしろ今回の方が直接的な神の介入を見ます。なぜなら人間的には考えられないような方法を通して関わられるからです。で、嵐を起こした主の目的というのがヨナを懲らしめ滅ぼすためであったならば、ヨナが海に投げ込まれてもうそれでおしまいと、そのまま死ぬということになります。しかしやはり主の目的、関心はそうではないですね。海に投げ込まれたヨナを放っておくことはせず、またしても主自ら、これ主が備えてってあるんですよね。主自ら主導権を持って関わられています。ヨナのために主が大きな魚を備えました。で、この大きな魚の役割ですけれども、目的が滅ぼすことではなくとするとですね、現代でいうと海の中にあって、いわば救命ボートのようなものということになります。そして今日の2章のヨナの祈りは、この救命ボートの中で捧げている祈りということになります。それではこのヨナの祈りをどのようにこの中でヨナが取り扱われて変化していったかというのを詳しく見ていきたいと思います。で、この祈りを前半後半と2つに大きく分けて確認したいんです。前半部分はと言いますと、2章の2節から6節の永遠に降ろされましたま で、後半は6節のしかしからです。で、新改訳2017を見ると、これ同じ6節ですけれども、ここに少し空白が設けてあるのです。ここが一つの転換点であることを指し示していると思われます。ここを境にヨナの祈りの内容が変わっています。で、もう一つ確認したいことはですね、2章の今日の最後の10節を見ると、主は魚に命じてと、で、これも同じく主が命じたんですよね。 主の主導権によってヨナを吐き出させました。つまり今から見るヨナの祈りっていうのは一章の17節で主の主導権によって備えられた魚ですね。そこから始まって、で2章10節これも主の主導権によって吐き出させた。この出来事はこれに挟まれるようにして、つまり神様の完全なご主権の中で取り扱われる、そして捧げられている祈りということを心に留めて見ていきたいと思います。ヨナの祈りの前半です。見ていきましょう。一言で申しますと、前半部分というのはヨナの解雇、解葬になります。海に投げ込まれ、海の中での解葬です。ですから今は魚の中にいるので、その魚にのみ込まれる前の海の中を思い出しているということですね。船の上にいた時はまだ死をそれほど意識していなかったと思います。意気込んで私を海に投げ込んでと言いました。しかし今や海に投げ込まれて溺れ苦しみの中で死に直面しました。やっと事の重大さに気づいたのでしょうか。2章の1節では自分の神主に祈ったとあります。飲み込まれた魚の中からヨナの必死の祈りであったと思います。で2節はですヘブル語でヘブルの詩でよく用いられ平行法を用いて2度同じことを、まあ、異なる言い方で言って祈っています。ヨナは苦しみの中から、つまり黄泉の腹からですね、叫び求めると主が聞いてくださったと言っています。で3から6節の前半はまさに海に投げ込まれた時の回想、具体的に海の中での苦しみを表しています。この前半部分の祈りで特に注目したい祈りというのは4節になります。4節の始めをお読みします。私は言いました。私は御目の前から追われました。でここでいや待てよと、一章でヨナはむしろ自分から主の使命を拒否して逃げましたよね。自分から自覚的に逃げたにもかかわらず今のヨナは神の前から追われている、引き離されているという感覚を持ち始めています。自分がしていることが正しいと信じ自分を正当化しているうちは私が主の使命を拒否してます、私は逃げてますと主張します。しかしこのように今私はあなたの前から追われましたって祈るときどうでしょうか。それはもはや自分中心から神主権、神のご主権を認める方に動いていっていると思います。その姿を見ることができます。神に背を向けて主の御顔を避けていたヨナは今や神のご主権をもう一度認め始め、交わりの回復を願って神の方へ向き始めたということです。4節の後半を読みします。ただもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。ヨナは生きてもう一度神を礼拝したいと望んでます。主の御顔を避けていたヨナが主の方をもう一度向き主を仰ぎ見たいという願いが与えられました。でヨナというのは一章から見ていくとこう方向ですね、ヨナは主の使命に背いた時からこう反対方向に逃れて、そして今度はかつどんどん下に下っていくような歩みでした。嵐にあった時ヨナは一人だけ船底に降りていっていましたよね。でそして今度は異邦人の水夫たちに海に投げ込まれてさらに深い海の中に沈んでいきました。そしてついにこの六節の前半にある山々の根元っていうのは海底のことを表していると思われるんですけど、ヨナの理解としては今や地の底海底まで下っていったということです。で6節に地の貫抜き、これは門や戸をしっかり閉めるための横木のことですけれども、ここでつまり言っていることは海底深くまで達して そこで閉じ込められてもう脱出不可能な状態のようだと言っています。主の使命に背き逃げ出したヨナがついに海底まで下り、そしてそこに閉じ込められているという実感、それはヨナにとって永遠に神との断絶をも意味することでした。ヨナにとっては死によって無となることと同時に、むしろ神から引き離され永遠に断絶されてしまうことが何よりの恐れだったのだと思います。で、この今日の箇所ですけれども、興味深いことに新約聖書でイエス様がはっきりと言及されている箇所があります。ちょっとこちら一緒に開いていただきたいんですけれども、マタイ、新約聖書のマタイの福音書の12章、マタイの12章38節から41節、マタイの12章38から41節です。お読みします。その時律法学者パリサイ人のうちの何人かがイエスに、先生、あなたから印を見せていただきたいと言った。しかしイエスは答えられた。悪い官員の時代は印を求めますが、印は与えられません。ただし預言者ヨナの印は別です。ヨナが三日三晩太陽の腹の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいるからです。ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし見なさい、ここにヨナに勝るものがあります。イエス様が初めてご自身の死と復活について語られた箇所です。で、ここでおっしゃられたこのヨナの印とイエス様ご自身に起きる出来事で、少なくとも2つの点で類似しているかと思います。一つは三日三晩の後の奇跡的な生還ですね。ヨナは三日三晩の後吐き出されて奇跡的な生還をします。で、人の子も三日三晩地の中にいるです、いるからですとあり、これもイエス様の復活のことです。で、使徒信条で私たちも日々告白しています。死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえりとあります。そして二つ目の共通点はその後の宣教ですね。ヨナはこのあと三章でもう一度主からの使命を受けて、でその時は従って宣言をすると、ニネベの人たちは悔い改めるんですね。悪の道から立ち返ったんです。で、同様にイエス様の十字架と三日後の復活、これも実に多くの人を悔い改めに導き救いにもたらしました。そして今ももたらし続けています。後半のヨナ書で祈り、後半の祈りですけれども、6節の後半を転換点としてヨナの祈りに光が差し始めます。死への絶望と神との断絶からヨナの祈りは方向転換をします。しかし私の神主よと再び主を呼びます。自分の命をあなたが引き上げてくださいましたと。で、そしてここにあるアナという言葉、あと2章の2節にもあるヨミという言葉ですけど、こうしばしばセットというか関連で用いられますけど、どちらも死人の場所という意味を持っています。2節でそこから叫んだヨナは今引き上げられたって6節後半で言っています。これまでさっき言いましたけど、方向的にはこう神から離れて、そしてどんどん下に下っていく、そして最終的には海底まで降りていたヨナが、今度はここを転換点に上の方に引き上げられていく様子がわかります。7節でヨナは、4節でさっき見た、海底にて再び主を仰ぎみたいと願った、その聖なる宮に自分の祈りは届きましたという確信を得ています。そして主を思い出したと言います。まあ、思い出したといっても、これヨナは神を忘れてたわけではなくて、 むしろずっと意識していましたよね。意識があるから神から逃げていた。後ろめたさと罪意識の中で背中で神を感じていた。その神を再び思い出したというかいうことです。再び主に向かい始めたということだと思います。8節9節ではヨナは神への理解と賛美に導かれています。で、これ8節にある自分の恵みという恵みですけど、ヘブル語でヘセドといろんなところでよく聞くと思います。このヘブル語の言葉です。旧約聖書においてしばしば特別な神の恵みを表すときに使われます。で、今こうざっとヨナの祈りを前半後半と見てきましたけれども、ここで改めてこのヨナの祈りについて考えたいと思います。で、皆様はこのヨナの祈りはどのような祈りだったと思われますでしょうか。こうタイトルをつけるとしたらどういうタイトルを皆さんだったらつけますかね。ヨナの後悔の祈り、悔い改めの祈り、感謝の祈り、そうですね、いろいろあります。で、確かにいろんな解釈がされることもあるんですけれども、私はここで今日はこの祈りの本質は感謝であると思います。もっと言うとですね、感謝であればあるけれども悔い改めはどうなんだということですね。これはヨナの神への感謝が土台にある祈りです。9節で実際ヨナは私は感謝の声を上げてと言っていますし、全体から見てもヨナは死の脅威と苦しみから救われたことに感謝をしています。しかし直接的な悔い改めの言葉は見られないんですね。で、もちろん感謝と悔い改めは無関係でもないし、線引きすることって難しいと思いますけれども、でもやはり依然としてその違いはあると思います。この祈りは感謝で満ちていますけれども、悔い改めの要素は乏しいように見えます。で、これを用意してて本当に私も個人レベルで身近な例で恐縮なんですけれども、こう人間の私たちの応答として思わされることがありました。まあ、それは、まあ、皆さん経験あるか、夫婦間で私も妻と言い争いや喧嘩をたまにしてしまうんですけれども、その時にいろいろしてくれて、あ、もうありがとうって、こうありがとうって言いやすいんですよね。でもごめんねってなかなか言えない。自分の非を認めて、僕が悪かった、ごめんねってなかなか言えないんですね。本当にこれを思うときに、やっぱり感謝と悔い改めは少し違いがあるし、悔い改めは本当に難しいもので、まあ、旧約にあるように私たち人というのはとことんうなじの怖いものであるということを思わされました。ヨナに戻りますけれども、彼は主に御顔を避けて御心に背き従おうとしない態度や心そのものを悔い改めるようには見えません。ね、私が間違っていました、悪かったです、神様ごめんなさい、許してくださいっていうような内容の言葉は見当たりません。で、この先3、4章を読み進めるとこのこともより、鮮明に分かってきます。3章で主からもう一度使命を与えられたヨナは、さっき言ったように、従って、で、ニネベの人悔い改めるんですよね。で、この時点で私たち、おヨナは2章でやっぱり悔い改めてて主に従ったんだ、あ、本当にニネベの人が救われてよかったって思うんですけれども、4節をこの理解で1節読むとびっくりするんですよね。お読みします。4章の1節、ところがこのことをヨナは非常に不愉快にした。ヨナは怒って、まあ、主に祈ったってあるんです。そしてその後1章で主に背いた理由を引き合いに出し、まあ、祈り訴えていますね。まあ、このことからもやはり祈りの中心は感謝であったように思います。まあ、ただ誤解しなくてしていただきたくないのは、感謝も素晴らしいことですし、感謝すら私たちできないこともありますよね。だから私がここで今ここから見ていることは、感謝は自動的に悔い改めにつながるとかなるとか、そこがうやむやになってはいけない、 感謝しつつも自分の悔い改めるべきことがあるならば、それはきちんと悔い改める必要があるということを言っております。祈りの最後の9節をお読みします。最後にですね、祈りの最後に9節で、救いは主のものですと。これとても素晴らしい告白ですね。この告白、ヨナは今導かれました。改めて自分が仕えている方がどのような方っていうことに戻されたんです。救いは主のもの、主に属するものであって、他の何者でもないという告白ですよね。しかし、ここでもですね、一章の9節のあの素晴らしい告白同様に皮肉があるんです。あの一章の9節、一応お読みします、もう一度。一章の9節、ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を恐れるものですって言うんですよね。言いながら主の御顔を避けてるんですよね。で、ここの2章でも、本当に救いは主のものですって認めるんであれば、ニネベの救いも全く神に属するものであり、神がなさることで、ヨナがどうこう言えるものでもないはずです。で、私たち教会内を見るときもですね、もう10年も熱心に毎週教会に来て、礼拝に出席しているけれども、まだ救いを受け入れない方もいれば、教会にこうふと立ち寄って、翌月に信仰告白、洗礼に導かれる方もいる。あの方が救われるも、この方が救われるも、やっぱりそれは神の御心次第としか言いようがないと思います。全く救いは主のものです。その立派な告白をしながらも、ヨナはまたしてもその告白していることが本当に分かっているのでしょうか。一章で見るヨナのように、主の御顔を避けているうちは平安はありません。そして私たちも、ことの重大さに気がついたとき、もう一度自分の神、主に御顔を向け、あなたを仰ぎ見たいのですと求めることができたら、どんなに幸いなことだと思います。そこにも計り知れない神の御手があります。ヨナの祈りがたとえ悔い改めに乏しく、感謝の祈りであったとしても、彼は、聖なる宮をもう一度仰ぎ見たいと願い、そしてその祈りが届いたという確信を得ています。神に背を向けていたヨナは今神の方へを向き直したのです。すべてはここからもう一度始まります。忍耐深い神様は3章4章でこの後さらにヨナを取り扱われますけれども、この時点で神はヨナをそれでよしとしてくださっているように見えます。それなぜわかるかというと、10節で主は魚に命じてヨナを吐き出させます。もう一度使命を与えられるからですね。神様は罪や悪を曖昧にするお方ではありません。しかしその時々の私たちの精一杯の信仰の応答を受け入れてくださいます。信仰の成長を愛と忍耐を持って見守って取り扱ってくださるんですね。私たちから見ると主はあまりにも寛容なお方で、情け深く憐れみ深い神であり、怒るに遅く恵み豊かで、災いを思い直されるお方であるということは、ヨナ書全体を通して忘れてはならない真理であります。結局私たち一人一人に問われていること、それはどんな時も、離れてしまった時も、あなたの聖なる宮を仰ぎ見たいですと、もう一度心から主に向き、それを望んでいるかということだと思います。神様との交わりを心から願い、真剣に神の方へ向くならば、イエス様の十字架と復活を真剣に自分のこととして向き合うならば、必ずその人には救いの確信が与えられます。必ず主が愛と忍耐を持って関わり続けてくださいます。悔い改めへと導いてくださり、清めてくださいます。 主はヨナに対してもそうであったように、私たち一人一人にもそうであられます。その時々の私たちの信仰を受け入れて、そして取り扱いを経て、さらなる信仰への高みへと引き上げて成長させてくださいます。私たちももし一度主の御顔を避けてしまったとしても、主の憐れみと愛によって主を思い出した時ですね、その時私たちは主の方へもう一度向かいたいと思います。最後に2章の4節を読みしております。私は言いました、私は御目の前から追われました。ただもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです。一言お祈りいたします。天の父なる神様、ヨナ書を通して憐れみ深い、忍耐深いあなたご自身を今日も表してくださりありがとうございます。神様の取り扱いは私たち一人一人に引き続き行われていること、あなたを思い出したとき、あなたご自身を仰ぎみたいですとどうか求め告白するものとさせていてください。感謝してイエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。